足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう暑いですね。
もうなんか暑いっちゅうか、もうなんかムシムシしてるよね。
そう、熱帯夜でも昨日も寝れなかったっすね。
うん、なんかもうね、その動いてないのにじっとって汗がなんかね、にじんでくるみたいな、もう気持ち悪いよね、もうなんか。
いや、この間までね、朝晩は涼しくて、まあよかったんですけどもね。もう
なんか一気に、なんか熱帯雨林みたいになってる。
そうそうそう。あ、そういうのにより、この間僕、ワクチン打ってきましたよ。
ああ、もう80歳になるから？
いやいやいや。
違うの。
まあなんかいろいろビビらされてましたけど、まあちょっと痛、なんか後に筋肉痛みたいなのが残った程度で、うん、まあなんともなかったっすわ。
あ、そうなんですね。あ、まだ1回目ですか？
1回目です。2回目がやばいらしいですね。
2回目がちょっとね、しんどくなる人がいるみたいやし、あとは山崎さんそんな症状出てないってね、やっぱお年寄りやからやと思う。若い人となんかいろいろね、なんか、そうそう、うん、痛かったり、腕上がらようになったり、熱出たりするらしいですけど。
ね、うん、まあ、2日ぐらいはちょっと違和感ありましたけど、もう全然なんともないですわ。
うん。
まあ、奈良さん打ったんですか？
いや、まだ、ここはね、地域のやつがまだまだ、予約が取れない状態なんで、
へぇ、
回ってきてないんで。
なんかもうワクチンもなんかなくなりかけてるとかね、うん、なんかいろいろ聞きますけど。そう、
だから今新規予約とか全部止まってるでしょ、どこかし
か。ああ、それでなんですね。
うん。
2回目打てんのかな、ようわかんないですけど、まあ。
1回目だけで終わらされたら、それもどうしてええもんかわからんよね。
いいね。言うてる間にオリンピックも始まるしね。
もうね、びっくりっすよ。
そうです。なんか、ほんまにオリンピック前かいなっていうぐらいの盛り上がらなさですよね。
そうなんですよ。もうこの前もね、なんかテレビでやってたけど、うん、オリンピックのマスコットの名前知ってる人って誰も手挙げられへん。
ああ、全然知らないですね。
全然名前知らないでしょ。なんか、顔もあんまり思い出されへんし、どんなマスコットやったっけって、
いつもの他の国のオリンピックの方がまだもっと盛り上がってましたね、考えたらね。
そう、もうなんかあのマスコットあまりにもかわいそすぎて、もうなんかね。もう下手したら始まる前に値引きシール貼られるんちゃうかなと思うけど。
まあそれはね、どうなるかわからないですけど、まあまあそこは関係なしでもニュース、IT の番組ですからね。
はい。
はい。そういう時事ネタはちょっと置いといて、早速ニュースの方行きたいと思います。はい。はい、今週のニュースは8件です。DMM ブックスが春に実施した初回購入者限定7割引きキャンペーンは、dmm.com に約60億円の損失をもたらしました。当初はほとんど反響がなかったのですが、4月上旬の複数ツイートをきっかけに話題となり、それをネットメディアが取り上げてさらに拡散したそうです。
まあね、dmm ブックスで、その、7割引きでね、100冊まで買えるとかいうキャンペーンをやったらしいんですよ。で、最初の頃はそんなに増えていかなかったんですけども、ツイートされて拡散され始めたら一気に増えてきて、しかもみんな100冊まで、3割引きなんで100冊までいっぱいいっぱいまで買うやつが続々出てきてですね、やばいやばいやばいって言ってるうちに止めなあかんようになったということらしいんですけど、まあ、とはいえね、それでかなり、新規加入者が増えたということなので、まあ、 DMM としてはそこからどうやって広げるか、まあ、そこに今後いろんな手腕が問われるところで、まあね、とはいえネットってやっぱりこう拡散し始めるとあっという間にとんでもない勢いで広がるということなんで、まあ、まだまだね、こうネットを使ったうまくこう、プロモーションかけていくといろんな広がりが出るんじゃないかなというのを感じさせてくれるニュースでした。
テレワークが長期にわたったために産業医などの専門家はオフィス復帰には出勤練習が必要になるのではないかと警鐘を鳴らしています。テレワークのストレスと出社によるストレスが重なるのでメンタルのケアが重要だそうです。
まあなかなかね、やっぱりテレワークなんだかんだ言ってももう1年過ぎちゃうんで、この前ニュースでも言ってましたけど、最初に豪華客船か、あの辺のところからもう500日経つんで、1年以上、もうね、過ぎて1年半近くなろうとしてるんで、そうなると、やはりその中でテレワークとかをかなりね、やってきてる中であると、まあ、テレワークだからこそのいろんなストレスもあるし、で、またそこの1年間全然そのね、満員電車とかそんな乗ってこなかった人たちもいっぱいいるわけで、で、そうなってくると、そこで今度また出社するようになったらいろんなストレスがかかってきたりとかですね、そういうこともあるので、じゃあこのあたりどういうふうに、新しい、まあ、いわゆる、その生活スタイルがね、全然こう変わってきた中にどう対応していって、その中で仕事をこなしていくか、やはりその通常ではないところがまだまだ続くっていう中で、そのメンタルケアがやっぱり目に見えないストレスはね、どんどん蓄積してるし、思っても見なかったところにこうストレスを抱えてたりとかするので、なかなかね、そのあたりいろんな企業を、その社員さんの健康管理っていう、その、身体面だけではなく、メンタルの部分での、その、ケアっていうのがこれから非常に重要になる時期になるかなと思います。
神奈川工科大学先進 AI 研究所は自宅で受けるオンライン試験のカンニング行為を音で検知する AI を発表しました。マイクが拾った音から会話などを検出でき、カメラを使う場合よりも見逃しにくいそうです。まずは7月の学期末試験で試験運用するとのことです。
はい、まあね、いろんなことが、まあさっきのテレワークの話じゃないですけども、こうリモートで今大学なんかも授業をやってたり、で、リモートで、試験を受けるとかになってくると、まあオンライン授業なんでね、誰かが、試験官がこう見てるわけではないので、要は手元にいろんなノートを置いたり、辞書を調べながら、辞書とかはまあないと思うんですけど、教科書を見ながらとか、あるいはね、こうできるやつに横でこう聞きながら、横に並んでて、そいつのこう答え見ながら写すとかいうのも、ありえないことはないですからね。まあそういったところをどうやってこうチェックするのかって、なかなかこの辺難しいだろうなと思うんですけど、それを音で検出すると。まあ、モニターをオンにしてこう受けろっていうのもあるかもしれないですけど、とはいえね、強制的にオンにしろっていうこともできないし、オンにしてたところで顔が見えてるだけで、実際その手元に何を置いてるかとかね、あるいは向かい側に誰かいてその人が教えてるかとか、そんなのはわからないわけなんで、そこら辺をですね、音でこうチェックする。まあ、いろんなことを考えたと思うんですけども、まあ、なかなかね、これからその、リモートでやることによるいろんなこう対応っていうのは、まあ、これまでになかったことをこう考えなきゃいけないし、そういったところからどんどんその、新しい技術とか、新しい、応用の仕方とか、いろんなものがね、出てくるかなと思います。
アメリカのスタートアップ企業、ニーバは、広告が表示されない検索エンジン、ニーバの提供を開始しました。月額4ドル95セントで、検索結果に広告が表示されなくなります。広告に依存しないことで、よりユーザーが使いやすい検索サービスを提供できるとしています。
はい、検索エンジンはね、まあ確かに今あるものって、無料で使えるものが圧倒的に多いわけですけれども、そういったものっていうのは、やっぱ広告で成り立ってるがゆえに、その広告がクリックされやすいような、状況っていうのをいろいろ作って、 ってるわけですよね。で、そうするとやはりどうしてもその広告主がつきやすい検索結果とかその表示の仕方とかいろいろそれはもうねビジネスなんでそうならざるを得ないっていうのはあります。まあそこで逆に利用者からお金をもらってそれで運用していくというモデルにすることによってその広告主とかには左右されない、検索ができるようになる。またユーザーがよりその使いやすい検索の仕方とかそういったものを提案できるようになってくるっていうので、まあ、ちょっとねこの月550円、まあ、4ドル95セントなんで日本円で言うとまあ550円ぐらいなんですけど、それで、まあね効率よく検索できるんであればそっちの方が、うん、その検索っていう意味では非常に使いやすいし、まあ価格的にもこれぐらいのものが妥当なところとして出てくるのかなと思いますけど、これが受けるとですね、Google とか Yahoo とかやってるような検索のビジネスモデル変えなくちゃいけないところに来るんじゃないかなと思います。
フィンランド F セキュアの日本標準は SNS のレコメンド AI を悪用することで特定の人物に偽情報を見せることができる可能性を指摘しました。 Twitter のデータを学習した機械学習モデルを利用し数百のアカウントがあれば特定のユーザーに偽情報を表示できることが分かったそうです。
これについては後半にしたいと思います。
国土交通省は交通事故の原因解明に活用するとして自動車のアクセルやブレーキなどの操作状況を自動記録するイベントデータレコーダー EDR を2020年7月以降に発売される新型車への搭載を義務付ける方針を固めました。特に運転ミスと車の不具合でどちらが原因だったのかが争点となるような事故で検証に役立つとしています。
はい、まあこのところね、いろんな車の事故で、結構その車の、いろんなアシスト機能とかですね、自動運転の機能とか、まあそこら辺が絡んで、いくとですね、だんだんその車の事故の原因、本当の要因がどこにあったのかっていうのがすごく分かりにくくなってきてますよね。で、そんな中で、まあその以前、この番組でも取り上げたニュースで、そういうのの、記録をですね、ちゃんと残す、飛行機だったらブラックボックスって言ってそこにね、飛行記録全部その何を操作してたかとかどういう、計器はどんな数値を示してたかとかそんなのを全部こう記録してるのがあるんですけども、データレコーダーがあるんですけど、そういうものを車にももう搭載すると。で、今考えられたのはそこにですね、シートベルトしてたかどうかとかですね、そんなところまで全部記録するような形になったりとか、あとまあ後ろのリアのですね、ドライブレコーダーのカメラですね、それももう必ず搭載するような方向へとだんだん変わってきています。まあまあね、いろんな機能が進化してきて、車が便利になって簡単に操作できるっていう、より安全になってきてるっていうのはいいんですけど、ただ、それとその人間の操作っていうところの、どっちがね、ミスなのかっていうことをやっぱり突き止めないと、その改善とかね、いうのがまたできなくなるので、やはりこういう機能を全車に搭載するっていうのはこれから必須になるんだろうなと思います。
NTT プララは配送業務を委託していた NTT ロジスコのサーバーが不正アクセスを受け、個人情報最大800万件が漏洩した可能性があると発表しました。光テレビなどのルーターやスマートスピーカーの配達先住所、氏名などで、クレジットカードなどの決済情報は含まれていないとのことです。
まだ詳細がですね発表されてないので、どんな状況になって何がどうなっているのかってちょっとよくわからないところはあるんですけども、ただ現状の発表では不正アクセスを受けたということで、まあ外部から侵入されて情報を持ってかれた可能性があるっていうのと、それからちょっと気になるその発表としては、そのデータのどうも滅失した可能性、滅して失うっていうね、なくなった可能性があるみたいなことが書かれてたので、ちょっとそこら辺がですねすごく気になってます。単にこう情報をね見られただけじゃなくて消されていたとなると、そのデータを消すっていうのはその そういうサーバーのね、管理の、管理者レベルのところでないとデータ消したりとか、そう簡単にはできる話ではないので、となるとですね、そこまで、こう、入り込まれてたとなると、なかなかね、復旧させるのも大掛かりになってくる。要はシステム全部こう入れ替えていかないと、どこに何をされてるかわからないっていうことがあります。まあね、このところ、本当毎回のように、こういう不正アクセスの事件が増えてきて、前のようにね、その内部の社員がどっかコピーして持てたとかではなくって、外部から不正アクセスされてるっていうのが多くなってきてるので、本当ね、セキュリティのレベルというか、サイバー攻撃のレベルが上がってきているというのもあるので、ぜひですね、セキュリティもしっかり意識して対応していかないといけないなと思います。
ツイッターは NFT を7種類発行し、抽選で140人に無料配布すると発表しました。受け取った NFT は非営利目的であれば、ウェブサイトなどに掲載できるほか、第三者への譲渡や販売も認めるとのことです。
これツイッターがですね、NFT、まあ、NFT アートをですね、を作って、それを無償配布したということで、抽選で140人に、渡したということなんですけれども、渡したというか、渡すのかな、これから。抽選がまだ行われたばっかりだと思うんですけど、それで、その絵というか、デジタル画像は、ツイッター社の、アイコンですね、鳥のマーク、あれをモチーフにして、7種類、こう、デザインがいろいろ、いろんな人が、デザイナーがデザインしたやつがあって、で、それをそれぞれ20個ずつ、NFT 化して、で、それを、配布すると。で、ただまあ、これ営利目的での売買は禁止ということなんで、他の人に渡したりと、無償で渡すとか、あるいはまあ非営利なんで、なんかの寄付とかそういうのの、イベントの時にこういうのを出して、販売するとか、そういうのもあるのかもしれないですけど、まあね、NFT、どんどんどんどんいろんな注目をされていって、で、それで、アートっていうもののね、あり方、デジタルアートのあり方が、いろいろ見直されたりしているので、ちょっとね、面白いことが、いろいろみんなやり始めて、NFT 注目していいんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はいはい。
かごやさんがですね、なんか、アイアースという新しいサービスを始められたみたいなんですけど、そもそもアイアースって何なんですか？
確かに。確かにっていうのも変ですけど。
わからなくて、はい。
アイアースってね、まあ、略語なんですけど、インフラストラクチャー、アザーサービスって言って、まあ、余計分からへんかもしれんけど、インフラストラクチャーって、要はまあ、自分とこで、その、通販サイトとか、うん、
はい、
まあ、会員のサービスとか、そういうのをこうやるときに、
はい、
まあ、いろんなやり方があるんですけど、そのレンタルサーバー借りるとか、そんなんもあるんですけど、
はいはいはい、
ただ、レンタルサーバーとか借りてたら、なかなかやっぱり自分たちの後からこんなん追加したいとか、サービスがね、増えてきた時にもうちょっとこんなんやりたいとか、やろうとすると、うん、なかなかこうね、簡単にはいかないと。
はい。
いうのがあるんで、じゃあ自分とこで全部サーバーやら何やら用意してやってたらっていうと、確かにこう自由度は高いんですけど、
はいはい、はい。
何でも後から追加したりとか、いろいろこう構成変えたりとかすぐできるんですけど、
はい。
ただもっぱら金かかると。で、そういう時にどうしようかっていうので、この iEarth っていうのがこう出てきたんですね。
いいとこ取りってことですね。
うん。まあ、要はこれはネットワーク上にあるんですけど、その中で自分たちで好きなようにこうサーバーをね、例えばバックアップのサーバーを追加するとか、
ほうほうほうほう、うん、
テスト環境で全くこれと本番と同じ環境をもう一個作っとくとかね、そういうのがこう、簡単にこうできるようになってるサービスなんですよ。
なるほど。
で、うん。だからそういう風にすると、自分たちでこうサーバーやら何やらハード買ってきて、こう、投資するよりも、もっとお手軽にその同じような環境を作ったりとかできるってね、結構ね、これ今注目されてて、
はいはい、はい。
いろんなオンラインサービスどんどんこうね、新しくなるし、いろんなもの追加したりとか、いろいろこうね、テスト環境も作ったりとか、そうですね、いっぱいやらなあかんときに、はい、まあ非常にね、使いやすいようになっていると。
なるほど。まあ、
さすがね、かぐやさんもやり始めたのかなと感じなんですけども。
時代の今、先端っていう感じなんですね。
うん、そうですね。
はい、よくわかりました。アラスさん、ありがとうございます。はい、というわけで、もっと詳しく知りたい方はですね、かぐやさんで iEarth, IAAS と検索していただければ、かぐやさんのページにヒットすると思いますので、気になる方は一度ご覧になってみてください。ちょうどタイムリーなことにですね。
はいはい。
EDR の話だったじゃないですか。イベント、車にね。要はアクセルとかブレーキなどの、操作状況を記録するイベントデータレコーダー。EDR なんですけど、はい、
うん、
ちょうど僕見てた、まあ、ネットのニュースにですね、その話が出てたんで、はい、ああ、これのことやと思いながらね。
うん、
何のニュースかというと、池袋のね、事故あったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
上級な、方がね、
上級国民と言われる人が、
上級国民のご老体が、うん、運転してて、こりゃあもう、うん、車が誤動作したんやと、アクセルが勝手にブレーキ踏んだのにアクセルが勝手に動いてとかね、まあまあそういう主張をされてるじゃないですか、
うん、
でまあトヨタがね、この EDR を盾に、いやいやいや、はい、この EDR ってこういうシステムがあるから、いやいや車はミスはないんやと、あんたが嘘を言うとるみたいなこと、まあ、言ってるわけじゃないですか。
はい。
うん。まあ、まさに、本当にね、この、まあ、どうなるかっていうのを気になってるとこはあるんですけど。まあまあ、このね、まあ、それが、まあ、2022年ですか。
はい。もう来年。
来年、あと1年後にはもう絶対発売される新型車は、もう、搭載義務付けられるという、まあ、いわゆる飛行機のブラックボックスみたいなもんなんですかね。
そうですね。で、ただ、現状ね、ちょっと問題はまだあって、
はいはい。
この EDR、まあ、いろんなメーカーさん、それぞれの車メーカーさんが作って、つけてるんですけど、
はいはいはい。
標準規格みたいなものがかっちり定まってないみたいなんですよ、まだ。
ああ、なるほど。
うん。で、そうすると、その証拠ですって出されてもメーカーごとにこう記録されてるデータ形式が違うとか、
はいはいはいはい、はい、
その記録するタイミングが違うとか、そういうことがあると簡単にこれが分析には使えないところがちょっとあったりとか、
そういうまで問題があるんですね。でもそれをこの1年間で詰めていくんじゃないですかね。
うん、多分そのこれからそこら辺もいろいろ詰めて、さらに海外から入ってくる輸入車とかも、そういうのも同じように合わせていかないと、ね、国によって記録する内容が違うとかなってたら、それこそもっとめんどくさい話がいっぱい出てくるわけじゃないですか。
確かに、確かにそうですね。
うん、だから飛行機のああいうブラックボックスみたいなのはもう全部共通してる規格でやってるから、第三者委員会みたいなのがとか、その事故調査委員会みたいなのがそれを回収して全部もう調査できるんやけど、メーカーによってその内容が全部違うってなったら、はい、いやいやそれはってなるわけですよね。
まあまあそうなんでしょうね。
うん、だからそこら辺もこう合わせていかないといけないし、一体何をその記録すべきなのかとか、
はい、
いろんなことをこう、決めていかないと、またあんまり何でもかんでも全部データとして残すようになると、それぞれのメーカーとして その安全性のノウハウみたいなものも盗まれる可能性もあるわけですよね。どういうタイミングで制御かけてるかとか、そんなのが全部それ記録見て
分
かってしまうってなったら、そこのノウハウとかいろんなものがやっぱ他のところに知られるっていうのもあったりとか、多分ねいろんな状況があるから、それをどう整理するかっていうのはやっぱり、まあね、車メーカーさんもそれぞれこうちゃんとやりたいとは思ってるけど、見せたくないところもあるしみたいな、で、まあ、かつ、うん、どこが主導権握るねんみたいなのもまたあるじゃないですか。
そこですよね。うん、VHS ベータ戦争から始まり、ね、古いですけど。そ
う
そうそ
う、
なるほどね。いや、まあでも本当にね、まあそれはまあ1年かけて、まあだから1年後っていうね、感じになるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、うん、まあ、とにかくまあこの上級国民の飯塚さんは多分、これ EDR が壊れてたんやって言うでしょうね。間違いなく。
EDR も不具合を切るやろって。
そうそうそうそうそう。もうそんなこと言い出したらね、もうどないしようもなれへんからね。
まあそこら辺は本当難しいけども、ただまあね、 なんかそういう基準になるもんを何かこう作っていかないといけないし、
そりゃそうですよね。
でそこでこう単にねその事故の責任がどっちにあるかとか、うん、それだけじゃなくて、やっぱりその次にそういう事故を起きないようにするにはどうすればいいのかっていうね、
そうですね、そういうふうにね、うん、
そう改善するためのデータとしてもやっぱりすごい重要なんですよね。その、うん、何がおかしかったのかって、 何が、まあ、人間がもしミスったとしてもなぜ人間がそんな勘違いするようなことが起きるのかっていうのを、うんうん、やっぱり突き止めて改善していかないと、やっぱりそこはね、必要ですよね。いろんなことを変えていかないと、いけないから。そうです
ね。まあでも、ドライブレコーダーもね、言うて、やっぱりこう、やっぱり煽られたりとかね、事故した時の証明になるんで、もう今やもう、普通ね、つけるのが当たり前で、うん、さっきもね、足立さん言ってはったみたいに前後、下手した左右とかもね、360度とっとくみたいなね、流れになっていくんでしょうね。
あれですよ、ドラレコができてから、
はい、
かなりね、その自転車との衝突事故で、自転車側が悪いっていうのがね、証明できるようになったらしいんですよ、
相当。今まではもう一方的に、もう言うたら、車の方が悪いってなってましたもんね。
そうそうそう、うん、もう車の方が、絶対悪い方向に持ってかれるんですね、どうしてもね。その自転車の方が弱いから、車の方が強いから、それで怪我したとかなったら、もう車の方が前方不注意とかなんとかって言われがちなんですけど、
そうですね、
でも中にはどう考えてもこんなん避けられへんやろっていうのもあるからね。
向こうが飛んできよったりね、
そうそう、止まってるのにいきなり動き出したとか言うたら、いやいや、それはっていうのがやっぱあるわけですよね。
まあ、いわゆる昔から来て、言ってたね、当たり屋っていうのももう商売上がったりですよね、そうそうそう、ドライブレコーダーってね。
上がったどうかは知らんけど。
いやまあね、やっぱりそういうのはいろんな問題を乗り越えて、やっぱり EDR もね、自然になっていくんちゃうかなというふうにはちょっと思いましたね。
はい。
まあ、とりあえず、飯塚さんのまた裁判がね、楽しみですね。
でもあれどう収集つくのかな、分かんないですけどね。まあ、もうすぐでしょ、確か、後半が。
なんかそうですね。
開かれるのが。うん。
いやいや、まあまあ、それは、まあ置いといて、そこはまた別のね、ちょっとゴシップニュースみたいになるんで、まあやめときましょう。
はい。
じゃあちょっと後半のニュースいきますね。はい、もう一回読んでみます。フィンランドの F セキュアの日本法人は、SNS のレコメンド AI を悪用することで、特定の人物に偽情報を見せることができる可能性を指摘したと。
はい。
ツイッターのデータを学習した機械学習モデルを利用して、数百個のアカウントがあれば、特定のユーザーに偽情報を表示できることが分かったと。つまりあれですよね、100個ぐらいのアカウントで、なんか、特定の人が検索したときにそればっかり出てくるようにして、こう、誘導するみたいな、そんな感じなんですかね。
まあ、だから山崎さんのアカウントあるとするじゃないですか。
はいはいはい。
山崎さんのツイッターアカウントをですね、その100個ぐらいの他のツイッターでフォローかけたりとかで、
はいはいはい、
して、で、そこの100個のツイッターのとこに、山崎さんに見せたいやつをリツイートとか、
うんうん
うん、いいね押すとか、
なるほど、
そういうのもね、バンバンやるわけですよ。
まず僕がフォローしたくなるようなアカウントにしよるわけですね。
しよるというか、多分ね、これ一方的にフォローかけられてるやつとかでも、
はい、
その山崎さんのタイムラインのところに出やすくなってくるんやと思うんですよ。この感じだと。
僕がフォローしなくても。
うん。うん、おそらくそういうなのとかが、いろいろ、まあ多分いろんな条件があるからわからないですけど、フォローしてるやつかフォローしてないやつかいろいろ混ざってても。
まあ、おすすめみたいな出てきますからね。
うん、そう、山崎さんに関係してるところに、だからこの人も同じグループっていうふうに見られて、そこにバンってこう出てくるよ、タイムラインに出てくるようになると。
なるほど、
うん。いうことになると、そんなに興味なくても、そこに出てくる可能性が高くなるんじゃないかなと。でそうなるとですね、要は、まあ、最近ね、問題になっているいろんなデマ情報とか、ワクチンなんかのいろんなデマ情報あったりとかするじゃないですか、そういうもんが、いろんな人に見せることができるようになる、
まだ情報操作されちゃうわけでしょ。
うんうんうん、そうなんですよ。
なるほど。
だからその可能性があるよっていうね、まあ、あの別にツイッターのアカウントでこれテストしたわけじゃなくて、ツイッターのその今までのツイートしたやつの分析して、こういう時にこういうパターンになるよねっていうのを、AI に学習させて、うん、でそれでいろんな実験をしてみたら、あ、どうもこういう傾向があるよねっていうね、
できるよねみたいな、
うん、だからこれで言ってたやつだと、その200アカウントで、10件の投稿をね、1回ずつリツイートしていくと、はい、約 50% の確率で上位3位以内のおすすめツイートで出てくるらしいんですよ。
はりゃ
結構やばいですよね、これ。
上位3位に入ってくるってことですね。
うん、上位3位に 50% の確率で入ってくるって言ったら、ちょっとこれ、で、500アカウントでやったら 80% の確率で入ってくるって。そうすると、それぐらいのアカウント使ってこう操作していけば、
うん、
その人のところに出てくるわけですよね。まあ、山崎さんのやつに出たところで大した影響ないけど。うん、
まあ、確かに影響力のある人にね。
うん、そう、うん、インフルエンサーとか言われるような人たちとかのとこに、ね、おすすめツイートで上がってきた、あ、みんなこんなに関心持ってるんやって思うじゃないですか、その人が。はいはいはい、
そうですね。
うん、でそれについて、あ、こんなのがなんか話題になってるみたいよっていうのをポンってやられるだけでドワーって拡散すりますよね。
はい、確かにもう、うん、やっぱりこう見てる世界が狭くなってるっていうかね。
うん、
逆に怖いですよね。だからいろんなそのテレビ見たりラジオ聞いたりね、
うん、
例えば会社やとか学校に行って友達とかと話したりとか、まあ、そういうところばっかりだったらいいですけど、逆にもう今なんかね、もう在宅でね、
うんうん、
もう、まあ、友達はツイッターとか。
そうそうそう。はい、Facebook とか。
Facebook とか、YouTube とかもそんなんばかり見てて、うん、まあ、それでも十分時間も潰れるし、なかなか有意義に過ごせるわけじゃないですか。
で、またね、嬉しいことにというか、悲しいことにというか、うん、過去の履歴から、その人の興味のあるやつばっかりこう出してくれるから。
だから逆に興味のないことは出てけえへんっていうところがなんかちょっとね。
そうそう。うん、そうなんですよ。で、どんどんこう偏ってって、
ね、なりますね。
気づいたら、自分の、好みのニュースとか情報ばっかり集まるから、うん、あ、みんな同じように思ってんやって、勝手に錯覚してしまう可能性はすごいあるんですよね。
う
ん、
そうですよね、うん。だから自分ではそうね、気づかないうちにちょっとそういうふうになってるっていう、危険性もハラミの、こうやってこう、でそこでこういうような情報操作されると、うん、あ、みんなこんな、うん、こんなんが今流行ってんねやとかね、
うん、
みんな今共産党が流行ってんねや、じゃあ今度選挙入れようとかね。まあ、そういうふうに悪用されかねへんわけじゃないですか。共産党ってのは生々すぎますね。
生々しいし、それ言うてええのって思うけど、
大丈夫です。そこまでこの番組影響力ないんで。
ないしね。
あとでピー入れときますわ。多分入れへんと思いますけど。
めんどくさいから。
はい。
まあでも実際問題ね、その前のアメリカの大統領選なんかでも、Facebook とかすごい問題になってたじゃないですか、ね。やっぱり影響されてるんじゃないかっていうので。うん、
言ってましたね、うん。この番組も紹介しましたもんね、
う
ん、確かね。
そうそうそう。だからそういうことってやっぱ起きうるっていうことをね、ちょっと意識しとかないと、その、やっぱね、こう自分の、なんか、興味のないこととか、全くその知らないこと、そもそも検索キーワードが思いつかないような情報とかになると、もう本当調べ、出てこないんですよね。自分の周りに情報が。
そうですよね。うん、だから自分の、まあ、興味のあるところというか、まあ、可視、ん？自分が分かってる範囲でしか出てこないっていうかね。
うん、そうそうそう。偶然ね、こう出会うっていうようなことがなかなかなくなってくるんですよ。
そうですね。
うん、もうなんかね、そこら辺のこうなんか、あ、そんな世界もあるんやとか、あ、そんな考え方もあるんやみたいなのに触れることがね、だんだん難しくなってきてるっていうのはね。
わかります。
ちょっとね、この、うん、これだけこうインターネットとかですごい情報に接する機会はめちゃくちゃ増えてるんですけど、ただその自分とちょっと違うところとか、そういうところに触れる機会はものすごい減ってるっていうのはね、
減ってますね。
すごくこう意識していかないと、うん、なかなかね、そういう情報を集めるっていうのは今ね、もうめちゃめちゃ厳しくなってる。
うん、いや、だってやっぱり昔はテレビがね、一家に一台しかなかったわけじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりね、じゃあ誰が見に行ったら、うん、やっぱり親父とかがね、ゴルフとか相撲とか野球を見てるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそれでやっぱり。
漫画見たいのにって思ってたのに。
そう、漫画見たいのにと思いながら、子供は漫画1日1時間までやとか言われてね。今日は何見る
みたいな。8時までやとか。
そう。で、親父が土日なんかはもうほとんどチャンネル兼親父のものでこう。まあ、そこでやっぱりでもしぶしぶ一緒に見てた相撲が意外に面白くて、相撲ファンになったりしてるわけじゃないですか。
うん。
ね、
うん、
そう。うん、まあ、そういう、なんか出会いっていうかね。
そう、うん、そういうところはね、情報共有していくようなこととか、なかなかね、それがなくなってきちゃうんですよね、どうしてもね。
そうですね。うん、まあ、だから別に、もうすごい便利になった割に、やっぱりそういうところがない。まあ、そこも踏まえてね、やっぱりこう、なんか関心のありそうなことみたいな、スポーツつながりやったら、なんかね、そういうなんか、まあ、うん、AI がやってくれるんでしょうけど、
うん。
うん、なんかちょっと寂しい気がしますね。
うん、そういうもう本当なんか偶然の出会いとか今まで知らなかった世界に触れるっていうね。
そう、全然興味ないと思ってたけども実は見てみたら面白かったとかね。
うん、意外とおもろかったっていうね。なんか、うん、そう。まあ映画とかね、そんなんでもよくあるじゃないですか。友達が見に行こうとか言って、あんまり興味なかったけど、見に行ったら意外とおもろいやんっていうね。
ありがちですね。
うん。でもなかなかね、そういうのに触れる機会がこうなくなってるんで、まあ、ぜひね、そこは本当、意識してこうやっていかないといけないんで、まあね、ネットの中でどうやってその意識的に違うところを見に行くか、ぜひ意識してやっていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いや、まあ、暑い中ね、はい。いつも通り収録ありがとうございました。ほんま暑いわ。
蒸し暑い。
クーラーめっちゃ強しましたよ。喋ってるとやっぱ暑くなるじゃないですか。もしかしたらクーラーの音でうるさいかもしれないですけど。
まあ、それはそれとしてですね。
はい。
もうこの暑い7月でぼーっとしてるとですね。
はい。
祝日が変わったのを忘れそうになるんで、皆さん気をつけないと。
うん。そうでしたっけ？
ですね、カレンダーの印刷がもう終わってから発表されたんで、
はい。
あれなんですけど、このオリンピックに向けて、
はい。
19日、7月19日、多分ね、うん、持ってるカレンダー印刷したやつ見ると、19日赤い字になってると思うんですけど。
海の日になってますよ、はい。
うん。これがね、7月22日に移動してます。
そうなんですか？
19日の月曜日平日なんで。
で3連休やったんが22日になったと。うん、
22日行って、で、23日は、10月11日のスポーツの日がここへ来たんです。またややこしいな、これが。
2個移動されて、これが4連休になったってこと
ですか？ 4 連休になった。22日の木曜日が休みで、で、23、開会式でしょ、オリンピック。
ああ、はいはいはい。
で、だからそこら辺で、ここが22日から4連休になってるんで、
気をつけないと。何でもありかいう話ですよね。
だから、気をつけないとね、みんな19日、休みやと思って、会社に連絡せへんだら、うん、お前何休んどんで、みたいに言われるし、
そうですよ。いや、カレンダーが、休みやったんですわ、言うてね。便乗で休んだろうかな。休むとこないですけど。
で、逆に今度22とかにね、
はい、
22、23って平日のままやと思ってたら、
出勤したら見たら、
出勤したら、あれって、なんか誰もおれへんぞとか、銀行行ったら、あれ閉まっとるぞ銀行とかね、
うん、
病院行ったら病院開いてへんやん、みたいななったりとかね、する可能性があるので、まあ祝日になったんで22、23が。で、19が平日なんで、そこはね、ちょっと注意しないといけない。なんか
ね、祝日って何か言われがあるからね。そうそうそう、祝う日で休みになるのにこんだけコロコロか。ね、うちも何もあれへんね。
関係、もう本当オリンピックのためにね、もう移動して、ちなみに8月もまた11の山の日が、8日の日曜日になってて、
はい、
で、なんで8日日曜日にしたんかようわからないけど、それの振り替えで9日が休みっていう、またややこしいもん。
もう、覚えられ、もう小学校の頃ね、覚えさせられたじゃないですか、一年の祝日ね。僕全部覚えましたよ、なんかテストかなんかで、わからんけど。
もう今関係ない。
今関係ないよね、もうほんまに、うん。もう昔はそれは、もうそれは誰もその日の丸掲げませんわ、家の前にね。祭日やから言うて。ねえ。
もう、何が祭日なんかよくわからんっていう状況になってる。まあ、ともかく、はい、22、ね、23祝日で19日平日になってるんで、その辺は注意して。
皆さん気をつけましょう。
うん、もう特に山崎さん酔っ払ってたらもうその辺もう訳分からないなって。
まあ、でもね、この番組は休みなしですから。はい、荒橋さん。何か期待されてるか、ちょっと勘違いしてもらって困るんで。
はい。わかりました。わかりました。
傷が何本動こうがやりますから。お願いしますよ。
はい。はい、頑張ります。
はい。まあ、じゃあ、この暑い夏もね、乗り切りましょう。はい。
はい。
はい、荒橋さんでございました。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。